今朝の聖書の箇所、メインのテキストはヨハネの黙示録20章1節から3節ですけれども、その前にマタイの福音書28章18節19節をお読みいたします。マタイの福音書28章は、通常大宣教命令と呼ばれているその箇所になります。マタイの福音書28章18節と19節、私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。では続いて黙示録、ヨハネの黙示録の20章1節から3節です。黙示録20章1節、また私は御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖を手にして天から下ってくるのを見た。彼は竜、すなわち悪魔であり、サタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛り、千年が終わるまで、これ以上諸国の民を惑わすことのないように、底知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をした。その後、竜はしばらくの間、解き放たれることになる。黙示録20章には千年王国が登場します。2節にはこうあります。彼は竜、すなわち悪魔でありサタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛る。先週も確認しましたけれども、この千年王国をどのように理解すればよいのか迷う点がいくつもあります。例えば、この王国は一体いつまで続くのか。2節には千年の間、そして3節には千年が終わるまでとあります。ただしこれは黙示録の記述です。黙示録には夢や幻のような表現がたくさん存在します。果たして千年とは1000年の間を指すのか、それとも一定の長い期間という意味なのか、学者の間でもその見解は分かれています。またこの千年王国がいつ始まるのかについても様々な意見があります。ある人は、将来訪れるイエス・キリストの再臨の後にこの千年王国が始まると主張します。別の人は、教会の働きを通して全世界の人々がやがてキリストを受け入れるようになる、その後で世界は自然に千年王国の時代に突入すると考えています。また別の人は、千年王国とは将来やってくるものではなく、今の時代、つまりこの教会時代こそが千年王国なのだと理解します。この場合は黙示録20章の千年王国は2000年前のイエスの復活からすでに始まっているということになるわけです。千年王国にはこのようにわからないことが実にたくさん存在します。しかしこの千年王国に関してはっきりとしていることもあります。それは千年王国においてはイエス・キリストはすべての権威を手にし、その権威をもってこの地を治めるということです。今日の箇所によれば、竜ともサタンとも呼ばれる悪魔を神は縛り、これを底知れぬところに投げ込んで鍵をかけ、その上に封印をするというのです。アダムの時代から今に至るまでずっと神の民はサタンに苦しめられてきました。しかし、御子イエスがすべての権威を手にし、この地上を治める千年王国においては、もはや悪魔は自分の好き勝手をすることはできないのです。そんな素晴らしい時代の存在を黙示録20章は人々に告げ知らせているのです。2節、彼は竜、すなわち悪魔でありサタンである古い蛇を捕らえて、これを千年の間縛る。ところで、千年王国におけるキリストの権威とはどのようなものなのでしょう。千年王国の時代に悪魔が捕らえられ拘束されるとはどういう意味でしょう。多くの人が千年王国の時代には悪魔は何もできなくなると考えています。2節と3節によれば、 この間悪魔は縛られ、底知れぬところに投げ込まれ、鍵をかけられ、その上封印までされるのです。その結果、この地上は平和と安全に満ち、肉体的にも精神的にも霊的にも、人々はすべての苦しみから解放されるはずだと多くの人は考えます。でも今日の箇所は、千年王国が必ずしもそのような理想郷になるとは書いてはいません。もちろん2節と3節には、悪魔は捕らえられ、縛られ、底知れぬところに投げ込まれ、鍵をかけられ、封印をされるとあります。でもその結果は、人々がすべての苦しみから解放されるという理想郷の実現とは必ずしも限らないのです。3節は、悪魔が縛られ、底知れぬところに投げ込まれ、鍵をかけられ、封印をされる、その結果について次のように記します。3節、これ以上、諸国の民を惑わすことのないように。かつて神がアダムとエバを作ったとき、悪魔は蛇の姿をとって二人に近づき誘惑しました。神の命令は守らなくても大丈夫である。神の命令に従わない方がずっと幸せに暮らすことができる。そう言って悪魔はエバを誘惑します。二節で悪魔が古い蛇と呼ばれるのはそのためです。二人は悪魔の言葉に惑わされ、神の命令を破り、その結果神との交わりを失います。そして、肉体的にも、精神的にも、霊的にも、アダムとその子孫は死を経験するようになるのです。なぜ人は自分勝手なのか？なぜ多くの家庭は幸せにはならないのか？なぜこの世界は争いと悲しみと憎しみに満ちているのか？そのすべての原因は、アダムが神の命令を守らなかったその罪にあるのです。でも神は、そんな人類を放ってはおかれませんでした。エバの子孫からやがて救い主が生まれると、罪を犯したばかりのアダムに神は約束し、大洪水とノアの箱舟を通して、神は将来の裁きからの救いを約束し、アブラハムの子孫であるイスラエルの民をエジプトから導き出すことを通して、罪の許しと永遠の命を約束したのです。つまり人間が罪を犯し、神を否定し、神の命令に背き、神との交わりを捨てたにもかかわらず、神はご自身の方から救いの手を伸ばしてくださったのです。神は御子をこの世に送り、その御子に私たちの罪のすべてを負わせ、私たちの身代わりとして神の裁きを受けさせたのです。その結果、私たちの罪は許され、神との交わりを回復し、永遠の命を手にすることができました。その御子こそが、今から2000年前、この地上に現れ、十字架につけられ、殺され、3日後に蘇った、あの救い主イエス・キリストであり、このキリストを通し、神が与えた救いの約束はすべて成就していくのです。しかし、この救いの約束は、実は長い間、ごく一部の人々にしか知らされてはいませんでした。旧約の時代、この約束を受け、救い主の到来を待ち望んでいたのは、アブラハムの子孫であるイスラエルの民だけだったのです。他の民族は、悪魔の惑わしの中でこの約束からは遠ざけられ、この約束の存在を知ることさえもできなかったのです。でもついに、新しい時代がやってきました。イエスの十字架と復活を通して、罪の許しと永遠の命の希望は全ての民の希望となったのです。もはや、悪魔が諸国の民を惑わすことはできないのです。イスラエルの民以外の者たちにも、 キリストの福音は述べ伝えられていくのです。なぜならば罪の許しと永遠の命は人種や民族や年齢や性別にかかわらずキリストを救い主として受け入れるすべての人々に与えられる、そんな祝福だからです。2000年前のキリストの十字架と復活はそんな新しい時代を私たちにもたらしたのです。今日の箇所に登場する千年王国がすでに到来している神の国であるのか、それともこれからやってくる神の国なのか、学者によってその見解は異なります。しかし紛れもない事実が一つあります。それはすべての権威はすでにキリストのものとなっており、福音は事実世界中の人々に述べ伝えられているということです。そして私たちもその働きの一端を担っているのです。旧約の時代のように悪魔が諸国の民を惑わし、救いの約束から人々を遠ざけることはもはやできないのです。かつてイエスは弟子たちに告げました。私は天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。昔主イエスの撒きたまいし、いとも小さき命の種、芽生え育ちて地の果てまでその枝を張る木とはなりん。234番を歌いながら、神の国と福音が世の果てにまで広がっていることを再確認します。お祈りします。父なる神様、黙示録20章に記されている千年王国がすでにこの世に到来しているのか、それとも将来やってくるのか、はっきりとしたことは私たちには分かりません。しかし間違いない事実が一つあります。あなたの御子イエス・キリストはすべての権威をその手に収めており、救い主にある福音はすべての民族に述べ伝えられてゆき、多くの人々が罪と滅びより解放されるという事実です。そして私たちもその福音に預かり、罪と滅びから解放されあなたとの子供となり、今はその福音を伝えるものとされました。どうぞ私たちの日々の歩みを通し、御子イエスの十字架と復活を人々に明かしさせてくださいますように、私たちの日々の歩みを通しあなたの慈しみ深さを人々に伝えさせてくださいますように、私たちの日々の歩みを通して聖霊なる神の励ましを人々に与えさせてくださいますように、すべての権威を手にしておられるイエス・キリストのしもべとして、私たちもまた十分に福音を明かし福音を伝えるものでありますように、そのように私たち一人一人を整えてくださいますように、御子イエス・キリストの尊いお名前を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。